日本国憲法についてざっくばらんに語り合う憲法サロン京都の時間が参りました。この番組は瞳建設株式会社をはじめ市民の皆さんのご協力で憲法9条京都の会がお送りいたします。毎回素敵なゲストにお越しいただいておりますが、今日のゲストは東アジア青少年歴史体験キャンプに参加されました中学生高校生の皆さんです。この番組始まって以来の若手10代の方たちです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずお一人ずつ今日8人も来ていらっしゃいますので自己紹介お願いします。
はい、高校3年生の森野ケイトです。僕がこのキャンプに参加した理由は、僕は日本による中国侵略の歴史について知りたいと思って、中学の時以来なんですが参加することを決めました。
高校3年生平間千恵子です。このキャンプに参加した理由は、一度中国渡航経験があってさまざまな中国の場所を見てみたいなと思い参加しました。
高校2年コンソラです。中国の学生と友達になりたくて参加しました。
高校1年生の新萌です。外国に友達が欲しくて参加しました。
高校2年の寺島美恵です。歴史が好きなので参加しました。
高校3年生のキムミスです。僕はこのキャンプに参加しようと思った理由は中国と韓国の歴史を知りたかったからです。
中学3年生の松峰です。友達に誘われて参加しました。
高校3年生のチェユイです。大学での学びの一歩として自分の持っている価値観や視野を広げたいと思い参加しました。
はい、どうもありがとうございます。まずこの東アジア青少年キャンプっていうもそのものは一体どういう取り組みなのかご紹介いただけますか。
はい、東アジア青少年歴史体験キャンプっていうのは、日本と中国韓国の中高生が毎年夏に1週間集まって、新しい歴史を遺産を実際に 見ながら学んだり、それについてみんなで討論したりするキャンプです。毎年それぞれの国30人ほどが参加していて、今年は17回目で中国の長春というところで開催されました。
はい、で中国の長春行ってみられていかがでしたか。
はい、このキャンプでは私たちは午前中に、三国で共同の授業を受けて、日本中国韓国一緒に受けます。で午後からはその実際に歴史的な建造物ですとかそういったフィールドワークの時間になっています。で最初はその日本中国韓国の生徒さんが3人三国こう全部集まるっていうことで、その日本人学生の間にもすごい緊張だとかその仲良くできるのかなっていう不安があったんですけど、実際に行ってみたらそのみんなすごく一緒に授業を受けたりですとかその討論をすることによって横のつながりも深まりましたし、お互いにその歴史を知るっていうその大切さっていうのも学ぶことができたかなって思います。
なら中国に行った前と後で変わったことって何かあったかな。
なんかそれは一番違うなって感じたのはその日本人の私たちが持っているっていう意見とその中国と韓国の生徒たちが持っている意見の違いかなって思います。本当にみんな日本学生より中国とか韓国の学生の方がちゃんと自分の意見を持ってたりとか政治問題歴史問題に対してしっかり意識を高く持っているっていうのがあって、すごく私たちも刺激を受けたし、まだまだそこが日本人に足りないところなのかなって思いました。
キャンプの取り組みの中でもなんか一番みんなの心に残ってるのが両元炭鉱の万人港やと思うねんけど、万人港ってどんなとこやったっけ。
万人港とは一万の万に人に杭という漢字三文字で万人港と言います。万人はたくさん、港は埋葬地の意味です。日本軍による強制労働で亡くなった中国の方の遺骨が多く埋葬されているから万人港と呼ばれています。主に鉱山での採掘や道路建設の作業で多くの方が強制的に労働を強いられました。遺骨の中には虐待を受けた跡が残っているものもあり、多くの日本中国韓国の学生が言葉を失うほどの光景でした。
その中で実際に見てきて特に印象に残ったなという部分はありますか。
はい、 私はカンカンの銅像が一番印象に残っています。カンカンとは中国で、日本の手先となった中国の裏切り者を指します。その銅像は、カンカンである人がひざまずいて縄で縛られていて、多くの人がその銅像に向かって石を投げていたため、顔の部分が削れるなどして体中傷だらけだったのがすごく印象的で、そこから、目に見える同じ民族同士のあまりに大きな憎しみだったので、歴史の悲しさを一番感じました。
万人公のことも含めてなんやけど、なんか毎日グループ討論したと思うんだけど、その中で話し合ったこととかで分かったことある？
私たちは昼間外に出てのフィールドワークから帰ってきて、毎晩違うテーマでグループごとに通訳も交えながら討論しました。その中で私が印象的だったのは、マイナスなイメージの遺産をそのまま残すのか、それともきれいに直して残すのかでした。
その討論の中でなんかそれぞれの国の違いとかあった？
私が一番印象に残ったのは、原爆ドームを例にとって中国の学生は原爆ドームをきれいに元の状態に戻すべきだと言ったんですけど、韓国の学生はきれいに直してしまったら実物を見た人が受ける衝撃が少なくなってしまって戦争の悲惨さが失われると言っていました。しかしそれに対してさらに中国の学生が、だからといって直さなかったら何年も経ったらいつかはボロボロになって崩れてしまい、写真しかなくなってそれもまた人々に実物を見せることはできないなどと言って、すごく白熱の討論になってました。みゆちゃん同じグループやったよな。
そうそう、それで私と萌ちゃんとみんすくんで同じグループでこの討論したんやけど、私が特に印象的やったのが、その同じようなことなんですけど、日中間の価値観の違いで、中国の生徒はすごい合理的にものを考える人で、あと意見もしっかりちゃんと持っていて主張が激しいとか、それで初めめっちゃ1回目のグループ討論では結構押されたりもしたけど、なんか2回目とか3回目は日本人の方でも頑張ろうとかいうめっちゃ思って、なんかちゃんと素早く考えたり自分が持ってる知識をなんかフル回転に絞って話してっていう、すごいなんかいい討論ができたなって思ってます。
ほんなら次の話いくけど、なんか日本の先生の特別授業の授業あったやんか、はい、その中でなんかテーマが日本は謝り続けなければいけないのかっていうテーマやったと思うんだけど、なんか中国とか韓国の中高生の反応っていうのがどうやった？
この日本人は謝り続けるべきかっていうテーマについて、私はこのキャンプを通して結構ずっと考えてたんですけど、特にこの問いについて考えなあかんなって思ったのが、さっきそらちゃんが言ってくれた万人公に行った時のことで、実際に遺骨とかがめっちゃあって並べてあるのを目の当たりにして、こんなことを日本人がしたんやって、こんなたくさんの人を日本人が殺したんやっていうことに対して、私は日本人としてなんか恥とか怒りとか、あとその事実を私が知らなかったことに対してすごい後悔してるというか、すごい恥やなって思ったんですけど、そのことについて友達の韓国人の子に話してみたら、その子は私が謝ることじゃないよって、現代を生きてるのは、生きてる私たちは戦争したんじゃないからって言ってくれて、やけど国としては謝ってほしいかなみたいないう意見ももらって、それについてはなんかすごい心を動かされたなって思いました。
やっぱり向こうの意見としては国として謝ってほしいっていうのがあるよな。
そうですね。
じゃあ万人公のことでもそうやねんけど、やっぱりみんな向こう行って初めて知ったことが結構多かったな。で多分学校で学べないっていうのがあると思うんだけど、それってどうなんか
な。やっぱり僕もそういう日本、今までずっと日本、僕は韓国人やけど、ずっと今までずっと日本の学校でずっと歴史教育を受けてきたから、 今までなんか自分の国のことでもそういう日本では全然学ばなかったこと、例えば万人校でも日本の高校の教科書であんまり書かれてないし、逆に中国とか韓国ではそういうのが詳しく書かれているから、やっぱりそういうことを知らないことで相手とのなんか何か考えの違いというか理解の違いっていうのが起こるなと思いました。なのでやっぱり僕たちがしないといけないことは、実際にそういう、まあ、今回のキャンプもいいでやけど、そういう交流ができるキャンプとかに機会とかにどんどん挑戦して自分の考えとか知識をもっと増やしていくことが大事やし、また日本だけでとどまるんじゃなくて、そういうメディアとかだけで全てを相手のことを決めつけることは良くないなって思いました。
じゃあキャンプから帰ってきた後に3カ国にとっての平和って何やろうって考えたよな。
はい。
で、そこでどんなこと思った？
まあ、日本は難民とか受け入れてるのが少なかったりして、外国の人が日本にいっぱい住んでるっていうのも、まあ、全然知らんし、で僕もこのキャンプに来てから在日韓国人とかそういうのを知って、でその人たちはなんか右翼の人とかになんかいろんなことでやられたりとかして虐げられてたりして、でそのことを知らないのもどうなのかなっていうのもあって、やっぱ日本に住んでるのは日本人だけじゃないし、その日本人以外の人の、ことも考えて日本人は生活していかないとダメなんだと思いました。
なんか他にも意見あったりする？
と、私はその三国の平和についてどう考えるのかっていうことで、このキャンプで国によっていろいろ意見が違うっていうことを理解できたんですけど、それで平和の価値観っていうのは国によってやっぱり違うんじゃないかなって思って、あと国によってもやし、私たち個人によっても平和のあり方っていうのはすごい違うと思ってて、でそれはすごい結構複雑なことになるんですけど、なんか今の私にはそういう考えることはできるけど、まだ未成年やから行動に起こすことはできないから、今はちゃんと真実っていうのを知ってなんか勉強することが大切なんかなって思いました。
やっぱりなんか僕は日本人が平和ってだけじゃなくて、なんか日本に住んでる人みんなが平和になったらいいかなって思ってるんだけど、なんかそれについてどう思う？
やっぱり本当に苦しんでるとか、日本に住んでいて日本人だけが辛い思いをしてたりっていうわけじゃなくって、海外から実際に移り住んできてる人とかっていうのも同じ日本人と同じように、もしくはもっと辛い境遇に立たされているっていうのが今の日本の現状だから、まずはこういう貴重な体験機会とかに歴史を知るっていう機会に参加した私たちの意識改革も必要ですし、またこういう社会にしてしまった日本の今までの政治の在り方っていうのにも結構問題があるって思うから、そこも政府から変えていくっていうことも大事かなって私は思います。
じゃあ政府を変えるためにはなんかまずこうしたらいいんちゃうかっていうのはある？
まあ、今の日本の教育っていうのは、まあ、教科書やったら文部科学省が検定をして、でその検定に合わせるためにも教科書を作っている会社が検定に合格できるようにするため の教科書を作っていくから、やっぱ伝えないといけない情報が文部科学省のところで落とされたりとかして、そぎ落とされていくから、まだもっと自由な教科書を作ったりとか、そういうのが大切やなっていうのは思います。
私は教科書については、歴史の教科書は日本中国韓国 の先生たちが集まってお互い共通で学べる歴史の教科書があったらいいなって思う。確かに、なんか偏った歴史じゃなくて、
なんか私が持っていった歴史の教科書があるんやけど、それを韓国の友達に見せたら、ここってもうちょっと詳しく書いてないのとか聞かれて、
え全然知らへんって言ったら、あそうなみたいな感じですごい悲しそうな感じでしてはって、うん、韓国の子はすごいなんか歴史についてめっちゃ勉強してるっていうか、うん、すごいなって思ってて、うん、なんかそらちゃんとかまえちゃんとかゆいさんとか在日韓国人なんやけど、なんかそういう歴史についてなんかもうちょっと学ぶべきやなとか、そういう意見とかありますか？
ああ私は中学の時に韓国系の学校に行ってたんで、韓国の歴史はなんか他の日本の学校に行ってる人より全然多分違うことを学んでると思うし、今回のキャンプで日本のこともたくさん日本の学校に行ってることもたくさん交流したけど、やっぱり全然習ってることが違うなっていうのと、でも私の学校では韓国系の歴史をたくさん学んだけど、うん、中国の歴史は全然知らんかったから、だからすごいやっぱり学校によってその、子供が育つ環境によって全然違うなって思った。
まあ、歴史だけじゃなくその在日韓国人っていう、まあ、在日外国籍の人についてもなんか当たり前に知らない人が多くて、自分のそのことを紹介するときに、あ在日ですって言ってもえみたいな感じになるから、そのまあ歴史だけじゃなく、まあ、在日韓国人とはどういう存在 でそのヘイトスピーチのことだとか、そういう時事的なことからももっとその知っていってもらえたらなって思っています。
やっぱなんか自分で社会問題とかを知って、その情報をもとに自分の考えを持つっていうのは大切なことやと思う。それについてどう思う？なんか自分の考え話したい人と
変わったってこと？
ん？
変わったってこと考えたのか。
あそれでもいいし。
やっぱでも日本はなんかその何マスコミとかも、まあ、偏ったあの報道とかがあって、それで僕やったら中国はなんか遅れてて汚くて犯罪が横行しててっていうの悪いイメージばっかが入ってきてて、いいイメージが全然知らなかったんですけど、なんか行ってなんか全然進んでたし、なんかそういうのを知ってやっぱ教科書もそうやけど報道とかもマスコミとかがちゃんと正しい情報をなんか変に変えたりとか情報を隠さずにして、そのありのままを伝えてほしいなっていうのを思いました。
うん、必ずしもそのなんかメディアが 100% 正しいっていうわけじゃないから、その私たちもなんかそのメディアをなんか全部信じるんじゃなくて、本当にこうなんかなっていうことをちょっとずつ考えていくっていうのも大事かなって、このキャンプを通して一番感じたかなって、
そうですね。新聞って全国紙って4つぐらいある、その4つもある新聞紙なんか、ね、少しずつこう大きく取り上げる記事が中心になる記事がみんなそれぞれ違う、そのことだけでもやっぱり4つ読む意味っていうのはあるわけで、でニュースだってあのいわゆる国際報道のような衛星放送でやってるものは世界各国のニュースがそれこそリアルタイムで、まあ、言葉はねあのその国の言葉なのでなかなかわからないことも多いけれども、NHK なんかでもやっぱり同時通訳で聞けますし、そうやって今その国で何が起きているか、その国は一体何を主張しているのかっていうのを知るっていうことはやっぱりこの国のことだけではないことを考えるためには必要かなと思います。であの皆さんのようにこれからいくらでも吸収できる時間がたっぷりある、でやっぱりこれから社会を作っていくし社会に出ていく、今日本の国だけで生きていける世界ではないので、必ず世界中と交流しないと生きていけない世の中になっているので、そういうことをやっぱり大事にしてほしいと思います。であのこの番組そのものはあの憲法サロン京都ですので、できればあの憲法についての意見をそれぞれお願いできますか？日本国憲法、あのキャンプと憲法ってなんかくっつくようなことありませんでした？
なんか
九条の平和についてとか、なんか平和って言ってもやっぱりどこの何を基準にした平和なのかとか、あとはなんかその憲法っていうのはあの日本権力者を統治するためのもので、日本国民が守らないといけないものではないから、やのにその平和っていうのを変えようとしている今の 政治家っていうのはどうなのかとか、うん、そういう議論とかが結構問題としてあるのかなって思いました。
の韓国中国の方たち憲法9条って通じましたか、してはりました。
あ、私が初めてこのキャンプに参加した時、うん、上海で行われた時はちょうどその憲法9条が改正されるかどうかっていう時に行ったので、うん、その時は大体の人が知っていたと思います。
素晴らしい、はい、今回どうでした。
今回は
そんなに話題にならなかった、うん、そうか、ちょっと残念、うん、やっぱりあれはあの日本の国を守るというよりも世界中の人たちがどうしたらバランスよく暮らしていけるかっていうことがやっぱり理想的に書いてあるので、やっぱりあの守るというよりも目指す目標としての憲法のやっぱり条文っていうのもあると思うので、そういう意味ではやっぱりみんなに知ってほしい、日本の憲法何を目指してるかっていうことをね知ってほしいなと思うんですけれども、で、あともうあんまり時間がないですけれども、これからどんな風にしたいとか何かありましたら。
今こうやってラジオでこうやってみんなで喋ってて、その話をまとめるとこうやってキャンプに参加して日本と中国と韓国の共通点だったり相違点をみんな肌で感じたと思うんやけど、自分自身としてはその歴史の問題だったり政治の問題だったり、今さっきひとみさんが喋ってたようにこう時事問題だったり、そういうものに対して日本の学生とか日本国民はすごく意識が低くて関心も低いっていうのもあって、でも自分らはその中国に今回キャンプで行ってその現地で体験したことがあるし、でもこういう経験っていうのはその誰もが体験できることでもないし、こういう貴重な体験をしてその正しい歴史とかその現地の状況っていうのを自分らでこう学んだから、それをその自分たちがこう伝えていかなあかんし、自分は伝えたいなって思うけど、みんなはこうどう思う？
私はなんかあの今日本でいろんな問題があって、それってすごい偏見とか差別とかもあるけど、それって全部その無知から知らないことから生まれるって思うし、その今の若者は全然知らん人も多いから、現地に行って自分の目で見てきた私たちがどれだけ同世代の人に伝えられていけるかが今後の課題やと思うな、
うん、伝えるのにもやっぱりあのいろんな方法があるし、なんか SNS とかもあるけど、なんか Twitter とかやったらなんかすごい投稿したらなんか非難を受けるかもしれへんしっていう、あの嘘なんじゃないかとか、そこはちゃんと慎重にあの伝えたいことを真実を伝えるっていうのがすごい大切になってくるって思う、
うん、そうやな。
あと僕はあの僕たちの身近でできると思うことは、今僕たち中学とか高校生やけど、やっぱり留学どの学校にも留学生が多数いると思うし、そういう人たちはあの実際に僕らがそういう海外に行って喋るよりは一緒に話しやすいし、だからそういう言語的な問題でも一緒に助け合ったりできるから、そういう時も理解ができるし、そういう多様、まあ、僕が一番大切やと思うことは、まあ、多様相手の違いとか、まあ、世界今回の場合は日本中国韓国っていう東アジアの狭い3国だけあったけど、まあ、世界はもっと広いし、まあ、そういう人種とか肌の色そういうのも全部含めて相手を理解して共になんかそういう助け合っていく社会を作れっていうのが一番の理想なのかなって僕は思った、
うん、私もこれから自分たちが身近にできることは、まあ、一番簡単な方法は新聞を読むことと、あと授業政治経済の授業とか歴史の授業をちゃんと聞くことから始まると思うし、あとはもしもその自分が話して友達の中に少しそのちょっと差別的な発言だったりそういうことをしてる人がいたら、自分の身近な友達からだけでもその自分訂正できるように勇気を持って、あそれは違うよっていうちゃんとした事実を伝えることもいいんじゃないかなと思いました。
他に意見あったりする？
まあ、僕まだ中3でそのキャンプに行ってその日本の政府っていうか学校が教えてないこと以外のことも全然知らんかったけど、その上は、高校生がいっぱいいて、その人が持ってる知識とかに全然追いつけなかったりとかして、そこでまあ悔しい思いをしたりとかして、まあ、まだあと 高校とかがあるんで、そこでもっと日中間でもっと交流したりとかして、なんかもっと多様な意見を持ったりとかして、なんか視野を広げたりとか、自分の知識の幅を広げていきたいです。
うん、やっぱり自分のできることって小さいと思うけど、みんなでこうやって集まったら大きいなんか動きにつなげられると思うから、コツコツこういうのを積み重ねて、いろんな人に知ってもらいたいし、なんかこういう活動あるんだよっていうのを分かってもらいたいなって思います。で、来年は東京で開催やから、みんな行こうな。
ね、今度は日本語でいけますもんね。
ご両親、
この番組をお聞きになって、こういうキャンプに興味がある、もしくはお孫さんお子さんをはじめとして、ご本人以外の方でも参加させたいな、どうだろうなって思われる方ありましたら、090-9289-2230大八木さんまでお問い合わせください。彼が一応窓口担当になっておりますので、今回のキャンプにもずっと付き添っていますし、過去17回のキャンプ全部参加されてますので、いろんなことお聞きできるかと思います。自分の子供を1週間預けることに対してやっぱり不安があるっていうことも含めてね、かかる費用だとか、やっぱり安全性っていうのは、日本の国内にいてもやっぱりいろんなことがある、まして外国に行く大丈夫だろうかっていうのはね、普通に親の心配があると思うのでね、そういうことはやっぱり090-9289-2230大八木さんまでお問い合わせくださいということで、皆さんやっぱり自分で成長したと思いますか？
そうですね、
頑張っていった甲斐があって、はい、ようございました、ね、中学生のあなたなんかはもうこれからも高校の3年間いくつでも行ける、はい、ね、まだまだ続くと思いますのでね、そういう意味でもやっぱりこれからもこういうキャンプがあって、確かに草の根の運動で1回に行けるのがもう数十人ですけれども、それでもやっぱり続けるということに対してはやっぱり意味があると思うんですよ。17回も続いてきたということは、あなたたちのお父さんお母さんたちの世代の時からあったということなんですから、それはやっぱり継続は力なりです。で、そういうちょっとでも何か関心を持ったことが将来のお仕事だったり学校へ選ぶ時のやっぱり何かのきっかけになるかもしれない。そういうことによって少しずつ自分の家から飛び出したところの世界を見ることができるっていうのはね、本当に貴重な体験だと思うので、そういうことに関してもこれからもやっぱりどんどんお友達にもまず広げてください、うん、同年代なので、
ね、
で、そうやって自分以外の人種の人たちがいるっていうことを知るっていうこと、本当に大切なことだと思うので、はい、最後まとめがあれば
どうですか？まあさっきも言ったけど、やっぱこうやって集まってることに、何やろ、こうやって集まってることで、その世界の平和にちょっとでも何か、何やろ、自分らでそのか、何やろ、関係してるっていうか、そう、作り、みんなで作り上げていくっていうのができてると思うから、こういう集まりを何か絶やさないようにしていきたいなって思いました。うん、
そろそろ時間が参りました。今日お越しいただいたゲストは東アジア青少年歴史体験キャンプの中学生高校生の皆さんでした。この番組をお聞きの皆様もどうぞご意見ご感想などを憲法サロン京都までお寄せください。ご意見ご感想は憲法9条京都の会電話 050-7500-8550、 ファックスは 075-603-8135 です。この番組は瞳建設株式会社をはじめ、市民の皆様のご協力で憲法9条京都の会がお送りいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。